中村文明のみるみる元気が湧いてくる。イエーイ。本日実は昼間に紬大学最終スタート、出雲校のですね、昼間に実は一つ収録をしたんですけど、それがもしかするとボツになる可能性があるということで、これは復習のためにあえて撮るということで、これ懇親会の席でですね、雑音だらけの中で今回の受講生の方の中で質問がある方がいらっしゃったら、それに対してこのライブで答えていこうかという特別なんか無茶振り企画なわけなんですけども、上でテレビのもなっておりますそんな中でですね、ちょっと雑音も多いんですけども、なんか質問コーナーを、
そうですね、質問コーナーを、さっきなんかちらほらと質問されたので、あれこれ取ってしまえばねえ、ラッキーラッキーみたいな、そんなちょっと変なのが働
く、ウォーリー君がですねもう次の来週のやつをどうしよう、来週のやつをどうしようと最近ポッドキャストがプレッシャーになっているからね。
もういやいや、もう一
でもね、お前のプレッシャーより俺のプレッシャーの方が大きいって、こんだけご縁紡ぎってやってきて出雲校でこんなに集まってんのに、みるみる元気聞いてる人どんだけいますかって言ったら2人しか出ない知ってんのかみたいな、店長知ってんの、
はい知ってますよ、
ちょっと今いけてないけど、もうじきいけてる店長って、
もうじきいけます、
ほんまかいね今、はい、てなわけでちょっと質問のある人ということで、ありますか質問のある人、
はい
はいはい、
中村さんの話ですごい感動して、
は
あ、やっぱり暑さにもうすごい魅了されたんですよ、
は
あ、その暑さはもう若い時から持っておられたのかなとか、どこからその暑さが来るのかなっていうのが知りたくて、坂本龍馬とかも暑かったじゃないですか、日本のためにとか、吉田松陰 もう自分の命を捨ててまでこの国のために頑張ったじゃないですか、で中村さんはどういうとこからその気持ちが湧いてくるのかなと思ってその暑さを教えてください。
いや、あんたの顔の方が暑い、らしいお仕事で顔拭いたっても顔をテカってるでだいぶな、
テカます
、いや別にでも僕はね何も暑くはないですよ、僕はもう超冷めてるやつで、ガキの頃から、うん、でどうせ俺なんての常習犯やったし、だけどなんかなんすかね、な別に暑いわけはないんやけど、なんかやるんやったらドラマチックにやりてえなとか、やるんやったら相当面白いことができて、みんなでほんまにここまでやってよかったなっていう、そんなゴールを切れたら、なんかみんなも絶対その方がいいんちゃうかなと思うから、なんか先頭で旗振る以上さ、ちょっとそんぐらいのノリよ本当に。でもやっていくうちにだんだん楽しいになってくるんだよ、楽しいになってくると自然と熱くなってくるだけで、熱なろう熱なろうとは思ってへんし、適当なつもりでおんのやけど、なんか人の顔見てるとね、なんか自然と熱くなってくるのよ、たったそんだけ。
なるほど、わかりました。
なんで、あるがままにみたいな。そんな感じでございます。
わかりました。ありがとうございます。
だからあんまりそんな人が思うほど使命感みたいなこともあるわけでもないし、でも若い時に師匠に入れられたスイッチの一つでね、僕18のチャランポラの時に師匠に、なんか一つのこと一生懸命、何がやりたいかとかね、迷いがいっぱいあるって、でも僕は師匠に言われたのが、ふっと言われた一言が、お前自分が死ぬ時の葬式想像してみろって言われたことがあるのね。自分の葬式を一番身近で見てんのはお前の息子や娘ちゃうかって、お孫さんたちちゃうかって、そのね子供たちがね、あお父さんの人生って結局ね、どんな会社で部長までしたとかなんとかって言ったってな、結局お父さん仕事終わらして死んでみたら、お父さんの命の重みね、本当に命を惜しんでくる人ってこれっぽっちなんやって、うん、でその お参りの仕方見てたら、子供やったらどんな付き合いやったんかなっていうことをね、線香の上げ方や手の合わせ方見てたらね、全くごまかし聞かないでしょ。全て親の生き様を参考にして生きるか、その親の生き様を残念に思いながら、あ、俺これポチの親父の子供やったんかいって、そんな風にお前息子が思ったら辛いやろ。だからあの日蓮さんの言葉でね、まずは臨終の時をなろうて、後に他事をなろうべしっていう言葉もあったんですよ。まずお前自分が死んだ時の葬式のことを想像して、どうせやるんだったらその一つ目の前のこともね、我が葬式の時にあの時文明さんと一緒にやって、あの時一生懸命やったおかげでって、そんなことの一年一年の日々日々の積み重ねがね、お前の生き様を作らんかって、でその生き様の集大成が死に様だろって、その死に様をね真正面から見てんのは息子娘やぞって、この葬式だけはね適当にその場しのぎのね形だけ合わせるみたいな、そんな葬式は作られんぞって、生き様の積み重ねが死に様なんやからって、こう言われた時、俺誰に励まされるよりもスイッチ入ったもん。だからどうせやるんやったら一生懸命やろうって、でどうせやるんやったらたくさんの人に喜んでもらえることしようって、そう思ってまうだけなんですよ。だからいつも葬式のことを想像しながらやってまうもん。
なるほど。
だって明日死ぬかもしれへん
や
ん。
確かに確かに、
うん、だから誰も分からへんでしょ。ほんまに1週間後に死ぬかもしれへんやん。じゃあ最後にやったことって今日のことかもしれへんやん。だから一生懸命やろうかなと思うだけで、そこで声が枯れてくるほどになってしまうわけ。
明日もだって2発公演ありますからね。
なんか分からへんがな、できへんかもしれない。
できへんかもしれない。
うん、は死んだらな、できへん。なので、あの来年のいついつのご予定なんですけどって言われると、生きとったら行きますよ。生きてて健康やったら行くけどね、絶対行くとは約束ができやんよ、1年も先のこと。そんな感じ。
ありがとうございます。
はい、どうぞ。
中村さんの、ポッドキャストとか言葉とか聞いてる中で、怒られない、怒らないで、今日 の、 講演の中とかお話の中でもめったに怒らない人って、その怒りをコントロールするってどうしたらいいんですか。僕ね、お店の子とかで18歳の子ばっかりなんですよ。で、何でもしてないんですよ。で、中村さんの、高安は日本ほどではないんですけど、結構ヤバい子が来るんですよ。
なるほど。
で、俺の言ってること何でわかんないのみたいな子来るんですけど、でも、やっぱり怒っちゃったりすることあるんですけど、それを怒らない、怒りをコントロールするとか、怒らない自分になりたいんですよ。その方法を、
なるほど、
とかヒントっていうか、
いやもうこれね、もう魔法みたいなことなんですけどね。僕は怒らないって、確かに僕は怒らないんですよ。本当に怒らないんですよ。でもね、どしかりますよ。どしかります。叱りまくるけど怒らない。超冷静に叱ることはするけど、怒りはしません、うん、怒るっていうのは自分の感情が高ぶって怒ってるんでしょ。叱るっていうのはその子が今後良くなるように指導することを叱るっていうんでしょ。だからこう言葉のマジックなんですけど、僕はね、絶対ガチーってくることもあるけど、自分の感情のままに言葉ポン投げかけたら、まさに怒るになってしまって、怒った状態の言葉は絶対若い子に届かないですよ。超冷静な状態で、俺お前のこと本気で叱るからなって、お前が間違ってるからやって言って叱り倒すことはありますよ。でも怒ってはないんです。叱ってるだけですから、そいつの未来のためをもて叱ってるんでっていう説明をしてからどしかるんです。でその後に必ず許すんですよ。そいつを許すんですよ。だって許すことが一番難しいんですよ。叱ることはできてもね、許すのがなかなか難しい。だから僕はほんま許すがテーマなんで、つい最近もちょっと腹立つことありましたけどね。だけどね、でもそいつ僕なんか怒りゃせんですよ。その時も怒りゃせんけど、でもそいつのこと好きやったからめっちゃ年かったんですよ。 ほんでしたら、でもその叱ってることもそいつよう受け止めきらんかって、やっぱこいつ分からんなと思ったから、もうちょっと諦めるかなみたいに思ったけど、でも諦めたらあかんなと思ってて、でもその翌々日ぐらいにたくさん人歩いてるところで僕の目の前を見てバババババって走っていってね、もう 人いっぱい見てる中でね、土下座してね、すいませんでしたって来たんですよ。もうやめろって、どっから見てもお前ヤクザが真面目なサラリーマンサラリーマンが脅しかけてるみたいに全員見てるんですよね。もうほんまにそれだけやめてくれと。だけどそういうの時もそいつはこうでこうで僕は間違ってましたって言うてきてね、いやいや俺分かってくれたら別にいいねんで、でも俺は怒っちゃないんで、ただ春だったからな、お前のため思ってどしかることはしたけれど、そやけど俺はね、そんなしてごめんなさい言うてくれはったらな、俺はお前のことは許すから、うん、俺も最初から許すって決めてるんやから、せやけどそうやって許すっていう言葉を使わさせてくれてありがとう言って、土下座しに来てくれてありがとうな言って、俺お前のことを叱った後2日も3日も毎日夢に出てきてなって、ほんま夢に出てきて寝られんかってんやって、だからお前がこんな謝ってくれて、俺が許すっていう言葉を使わせてくれたことを本当に心から感謝してんでって、こうやって言ってあげたらね、どんなに年かったってね、そいつ素直に聞くと思いません？やっぱど真ん中は愛やと思うんですよね。だから感情のままに感情をぶつけるのが起こる、その頃未来を案じて物を言うが叱るっていう、この言葉の魔法みたいなもんやけど、でもそれが意外と若い子にはドストレートに入るって僕はそう信じてるんですよ。
それどこで気づかれたの？
なんやろう、うちの師匠もどっちかというとそんな人ですよ。叱られだしたらもうほんま何時間も、もう10時間コースで朝までプレステージでしたから。だけど僕のことをどしかりながら涙ポロポロ流してうちの師匠は叱るんですよ。そのポロポロ涙流しながら叱られるとね、もう叱られながらね、もう感動するんですよ。いつもこんなに俺のことを本気で叱ってくれる人世の中におらんやろうと思えてくるとね、叱ってる師匠に本当に申し訳ないと思えてきて、根底から自分を変えてこの人に喜んでもらえる存在になりたいなっていうふうに思った経験があるんで、なんで若い子にそういうふうに僕なりにちょっとスタイルちゃうけどしようかなと思っただけです。そんな感じでございます。
ウォーリーさんとかも叱られるんです
か？ウォーリー聞いてみてくださいよ。僕に叱られたことあるか、あるかなお前。
僕は叱られるっていうよりもなんかつつかれるイメージですね。なんかね、と叱られるとは多分気遣いやと思うんですよ、社長の。なんかドストレートにドーンっていうわけではなくて、あれこれこういうことがあったら気をつけた方がええんちゃうかなみたいな感じで、やんわりとやんわりとつつかれる。で続かれるもんで、なんかこう傷口に塩を塗られるかことが、あーやってもうたみたいな感じで心に僕はぐさっとくるんですよね。ガツンみたいな、さっき言ったドーンみたいなのはないですけど、そういう意味で言うとこう続かれて続かれて僕はすごい育ててもらっとるかなみたいな。
だってこれももう30も過ぎてね、30も過ぎた男にね、頭話はお前これこれ間違ってるなんて、こいつはこいつの信念があってやっとんですから、でそれはそれでもしかしたら僕の思ってることよりも正しいかもしれないです。ただ僕的な生き方のあれとちょっと軽すぎへんかみたいに思う時があると、いや若せって言うだけのことなんですよ。だって一緒にやってる仲間なんですよ。あれきつう言うたことないよな。
きつうはそうですね、言われたことはないですね。
もう自分とこの従業員の人らのことそないしてもうギャンギャン声荒げて物言うたなんてないと思う。毎回
北海道の
高安
日本で
どっ
ち
着
回されたか
というんですか。あいつはもうね、ヘリクツばっかり言うから。あいつは言葉で言うても何言うてもでもねでもねしか言えない。でもねも5回続いたらしばきますわ。でもねは4回までじゃん。
でもあの今日からそれポッドキャストで出られた。
あ、ありました、ありました、ね、
板橋くん、すごい板橋くん温かい感じっていうか、
そのぐらいこ
さ愛っていうか、すごい感じたんですよ。
だって、 卑屈になって人ばっか責めるようなことをしたから、男として卑怯やなと思ったから、なんか男として卑怯なことをしたらやっぱ男としてしばかなあかんかなみたいな、そんな感じだった、そんなあんまりごちゃごちゃ考えてませんよ、まあ、直感ですよ
なるほど、
直感です、直感です。そんなことでもう一つぐらいいけるんだ、
はい
はいって、はい、
もうちょっと僕がまだそのボツになった話のあれを聞いてないんですけど、なボツかもしれんって言ったわ、なんでボツかもしれんなんですか
それはこの子で言うの、言うても
いい、言わん方がいいですかね、やんわりオブラートに包めたら
いやでもあれ絶対使えるよ、さっき
言った
一つ前のやつやろ、
ああほなそこ使えるんやったら、
いや、うん、それちょっと、まあ、状況説明すると、
はい、
まあ、つい先ほどの出来事やけど
ですよね、ボツかもしれん、まあ、笑いながら来ましたよね、
そうそうそう、その公共のその紬台をやる会議室がある、でその会議室の言うたら南側にちょっとこうテーブルと椅子があって、これで北側の端っこの方にまたテーブルと椅子があって、であのフロアでなんか部屋使ってたん俺らだけやと思うよ、で目の前の南側のあの机とテーブルはうちがいろいろ占領して使っとったやん、でだけどそのこのポッドキャストを撮ろうということで、それでその森脇さんとね、あの辻文ちゃんのその紬台ができるきっかけになった話とかさ、で五円塾から何かが変わったかみたいな、あんな話のおもろい話を16分間ぐらい撮ったわけさ、
なるほど、
もしかしたらその16分撮ってる後半に、
はい、
ちょっとなんかやたらこう金持ちの嫁はんみたいな雰囲気のなんかちょっとこうええとこの奥さんみたいなのがちょっと4歳ぐらいの娘連れてきたんやけど、その娘の襟もなんかこんなフリルの襟ついてるみたいな、そんな娘が持ってるカバンの中には間違いなくバイオリンが入ってますねみたいな、そんな親子がなんかな、うろうろうろうろしててんや、
収録の前を、
収録してる前を足音をわざとカタカタ立てながらこううろうろしてて、で俺らが明らかに収録してるって分かってると思うねんけど、でもこう座ってるテーブルを2つあった、片方のテーブルで収録してたらそれをこう聞いてた福井の人が2人おってん、
で
その人らにもう明らかに露骨にすいませんちょっと席詰めてくださいって言うたんよ、で多分それも収録され、あの音入ってると思うねん、
入ってますね、
あすいません言いながらこう寄って、ただその狭い明らかに居心地の悪いその場所にその親子は座ったわけで、その後おもむろになんかこう譜面台みたいなものを出して、そこになんか楽譜みたいなもの出してきて、おいおいバイオリン弾くんかこれみたいな、
収録しとる
真横で、
真横で、
うん、けどバイオリンまでは弾いてこうへんかったんやけど、
おーびっくりした、
それじゃあこの辺で今回のミリミリ元気ありがとうございましたっつって、イエーイっつって終わりになって、終わりになった瞬間にそのちょっとロッテンマイヤー風のなその我が娘大好きっぽいその育ちの良さそうな奥様がな、あっちのテーブルも占領されて、こっちのテーブルまでこんな占領されたら私らどこ座ったらいいんですか、もうとっても迷惑していますみたいなことをめっちゃ言われたんで、俺もうマイクの目の前で、あえらいすんませんでしたみたいな、少年がふてくされながらなんか謝るみたいな、えらいすんませんでしたみたいにして、それの収録こと声が多分入ってもてんねん、
へ
え、うん、で一旦切ったんやけど、その後に、追伸事項がございますみたいな、いや実は先ほど収録した後にこんな出来事があって、でそれがマイクに入ってたらとっても面白いと思うんですよねみたいなことを、まあ、いたその後追伸でプラスアルファ入れといて、
なるほど、
まあ、そういう出来事がなんか一切あの筋書きなしに出来事が起こったよということをなんかネタにしたのかなと思っただけです、
なるほど、なるほど、
そんだけです、そんだけです、
富山でこうもしかしたらボツになるかもしれんっていうのは、うん、
それでこれは予備に取ってるだけのことで、
予備に取ってる、
もしかしたら両方使われてたら、両方使われてたら聞いてる皆さんくどいなお前らって思うかもしれんけど、それはそれでね、
まあ、楽しんでいただければ、
う
ん、
どれだけあのロッテンマイヤーの声が開いてるかどうかというこれに全てがかかってるというそんな感じでございます、
まあそんな形で
ということで、まあ、結構ね、ご縁紡ぎ楽しく行われましたけど、この最終スタートになりますけど、でも出雲大社のね、出雲大社さんの膝元でまさにご縁を結び、ご縁をつなぐというこの 出雲さんのお膝元で最終スタートが切れて、楽しく皆さんとつながれることを記念しまして第6項まで皆さん頑張りましょうということで、みるみる元気、これで終わりします。ありがとうございました。